夢かな心理テスト。
はい、このコーナーでは久々でございます。我々の、我々スピリチュアルな我々の さらなる高みを目指して真相心理を暴くべくいろんな心理テストにチャレンジするコーナーです。そう、はい、前回の、ね、放送でね、実は我々がとってもスピリチュアルな組み合わせ
そうそう、どう組み合わせても宗教になるっていうね。
巫女どころじゃなかったね。
あ、そうだ、すごくない？巫女だしさ、神だしさ。
ジュンちゃんはどうだったんだろうね。そう、やばくない？
ジュンちゃんどうだったんだろうね。
ジュンちゃんももしかして神だったんじゃない？
神だったのかな。
だってもう巫女やばかったもん。まあいいや、後でその話は。
ちょっとね、後で調べてみよう。
行きましょう。さあ、今回の心理テストは、いつもとちょっと趣向を変えまして、あなたの、ちょっと今からやってほしいことが、
はい。
右手を出して、
はい。
ギュッと握り拳を作ってください。
ギュッ。
その時のあなたの親指の位置であなたの性格を判定します。
はい、
さあ皆さん親指握り拳作りましたでしょうか。
はい、
多分大きく分けて3タイプ親指ね、可動域が決まってますから、1つ目は、
はい、
親指を中に入れちゃうタイプ。
あ、私
ギュッと握り込んでしまうタイプの人と、親指が外側の薬指あたりまで折り込んで外に出てるんだけど、なんていうの、
他の指に
重なってるタイプ、親指がもう完全に人差し指側に添えられてて上に乗ってる。
おー、あのあれだ、一斉の二とかやるやつのこの最初のスタート
スタイル。これ通じるのかな今のここでこれやるのかな
やらないのかな、
わかんない。これで私は全然わかんない、私はそのスタイルです、私はその蓋捨てる
スタイルですね。スタイルね、
蓋スタイル、蓋スタイルの3パターンがあると思います。あなたはどのパターンでしょうか。
はい、
しおりさんは握り込んでいます、私も局長もこの蓋スタイルでした。
蓋スタイル
でございました。さあ、結果を見てみましょう。まず握り込んじゃうしおりさんタイプから、この親指を中に入れる方、周りから見たあなたは感受性が高く、環境の変化にも素早く順応します。芸術面の才能があります。しかしとても傷つきやすく心配事が絶えません、人とのバランスを大切にする一方、他人は自分の思い通りに動かすこともうまいようです。
お、
そうなんだ。
そうなの。
しかし本当のあなたは常に落ち着いていたいのであまり主張したがりません、人付き合いがうまいけど自由を第一に考えます、親友と呼べる人が少数いれば満足するタイプでしょう。
あ、はあ、
は
あ、
は
あ、狭く深くのタイプだね。確かに、
なるほどね、また感受性が高いためちょっと、なんで臆病な面があるので、
あ、これ守りなのかな。
守りに入っているんです。そうです。そして親指を外側の薬指あたりまで折り込む、指に重なってるタイプの人、周りから見なあなたはいわゆるクラスの人気者のタイプです。社交的で気前がよく、友達も多いです、力を重視しそれを手に入れるための努力を惜しみません。そんな中でもさりげない気配りもできてしまいます、しかし本当のあなたはとても繊細で周りからの評価や励ましをいつも必要としています。常に目立っていたり私を見てほしいというタイプです。でも近くに自分を深く理解してくれる人がいれば簡単に幸せな気持ちになれてしまいます。自分をね、理解してくれる人がいれば幸せになる。でも誰にも見てもらえないと不幸せなんだ。
あ、そういうことか。
結構生きづらいかも。
あ、
そのね、
みんなの中心にいて安心するんだ。
リーダーシップを取るタイプかもしれないですね。さて3番目、親指が人差し指に添えられている蓋をするタイプ、私ですね、まあ周りから見ながらあなたは想像力豊かで好奇心旺盛、人助けが好きだが常に自信がなく不安を抱えてます。おっと、ちょっと胸に痛いやる気満々のように見えて実は自分にしか興味がありません。あ、そうなの、人を笑わせるのがうまいし自分自身を笑うこともできます、本当のあなたは安心と誠実さを周りの人にも求めます、人に認められたいと強く思うあまり優しすぎるせいで悪い人に騙されることなんですって。
騙されやすいのね
嘘が嫌いでそれを見抜くことにも とても長けています。相手が自分にプラスの影響を与えるのかマイナスの影響を与えるのかすぐに見抜くことができます。
お、
なるほど、騙されやすい、
なんかこうさらけ出しちゃうのかな。
あ、なるほどね、丸出しだ、
丸出し
丸出し、ことさんが悪い隠さない、そう、対局だね、しおりさんは中に入れて隠しちゃうけど、
とにかくビビってるんだよねきっと、
はい、
子供がさ
ギュッ
ギュッてしてたら、
そう、ね、
なんかこうなってるように見える
よね。ギュッてしちゃう子ね、よく握り拳で常にギュッてしてる子っているけど、そういう子って結構握り込んでるかな、私は
全開だよね。
全開だよ、ね、なんだったらもうはみ出してる
すごいね、やっぱ親指
ってなんかあるんだろうね、きっとね、そんなわけであなたはどのタイプでしたでしょうか。以上夢かな心理テストのコーナーでした。 というわけで、はい、親指の話をしましたけど、うん、親指でさ思い出したんだけど、うん、このさしおりさん年、うん、この握り込むタイプの人が周りにいなかったから最初
そうなの、
なんか打ち合わせでその話をした時、私中に入れてるっていう、うん、嘘だろって思ってわざとやってんだろいや、ね、しかも握り込んでるのを見て、うんね、そんなのさあ霊柩車が通った時しかやんなく
てでもあったよね、
だって霊柩車が通ったら親指を隠さないと、うん、なんだっけ親の死に目に会えないんだっけ、
そうだっけ、
なんかね
連れ去られる、
連れて行かれるか、なんかね良くないことが起きる、
魂抜かれるとか、
魂抜かれるんだっけ、なんか理由は定かではないけど、
親の死に目に会えないのは
それはまた別か、
爪切りじゃない、
爪切りか、
あ夜に爪切ると、
あ
親の死に目に会えないとかだよね、
ある、なんか親の死に目に会えない説いっぱいあるからさ霊柩車は連れて行かれるからか、なんかとりあえずでも霊柩車来たら、うん、ちっちゃい時とかみんな隠せ親指隠せって言われてたよね、ほらなんで親指なのかなってずっと不思議だったんだけど、うん、でもみんな言ってるから、うん、多分これ結構みんな、ね、共通だと思うんだけど、
迷信って実はさなんか
ちゃんと理由があるんじゃないかなって、
昔の、うん、人たちのさ言い伝えってさ、うん、実は理にかなってたりとかするじゃん、
うん、だからねなんかきっと理由があるに違いないと思って、うん、ちょっと調べたらですね、うん、どうも親指ちゃんと理由があって、うん、他の指でもなく親指なのは、うん、この親指の指と爪の間、うんうんから魂が抜けるんだって、
抜ける、あじゃあ
そうだから、うん、その親指を出していると、うん、霊柩車取った時って、うん、もうまだ死んだばっかりの人が霊魂となって漂ってるから、うん、この魂が出入りする場所をオープンにしておくと、うん、うっかりそこの魂が入ってきちゃって体を乗っ取られるかもしれない、
あそうなの
みたいな感じ、
乗っ取られるの、 あの連れていかれるんじゃなくて、
連れていかれるのではなくて
入られちゃうか、
でも体に入られたら多分自分の魂を追い出されて、うん、代わりに死んじゃうんだと思う、
そういうことが、
だから、
う
ん、隠しなさいみたいな、親指のこの爪っていうのが魂の出入り口なんだって、だから隠さないといけないっていう説がありましたね、
えこれさ、その夜に爪を切ったら親の死に会えないのもさ、
うん、
なんかこのあるの、その大事なところを夜切ると良くないとかさ、
でもなんかそれはあんま関係なくて魂とかは関係なくて、うん、どうもいろいろ調べてみるとですね、その夜に爪を切ってはいけないっていうのはね、うん、今も結構言われますけど、うん、それは今はあんまり実は関係なくて、
うん、
昔すごい昔多分江戸時代とかの時の爪切りってなかったから、うん、普通の小刀で爪を切ってた、
そうだよね、爪切りないよね、
切り落としてたから、うん、その夜に爪を切ると、うん、暗いじゃん、うん、暗くて手元がおぼつかないよね、明かりもそんなにね、提灯とかしかないから、その暗い暗闘の光だけで爪を切ったりすると、うん、うっかり指を切り落としてしまうことがあって、しかも当時はそんなに医療も発達してないから、うん、今みたいにちょっと切ってくれて、あバンドエイド貼っとけみたいな感じにならなくて、
しかもだって刀でしょ、そうそう、ね、
結構いっちゃうのよね、ちょっと手が滑ったら指なくなっちゃうわけですよ、でそこの傷口から可能したりして死んじゃったりすることもあるから、だからそれで早死にしてしまうから、うん、親の死に目に会えない、
あ
親が死ぬ、親が死んだ時に立ち会えないってことだと思ってたんだけど、うん、自分が親よりも先に死んじゃうから親の死に目に、親の死に目まで生きられませんよっていう意味で親の死に目に会えないってことだったんだって、
やっぱりさちゃんと意味があるんだ、
理由があるんだよ、
今考えたらちょっと意味がわからないけど、うん、確かにそうだよね、爪切りないもんね、
そう今だから、うん、今別に切っても別にそれ爪切りで死ぬことってないから
なかなか
夜も明るいしね、うんうん、だからそういうのではないんだけど、あと親の死に目に会えない、他にもなかったっけ、
あれあのさ朝の雲は殺しちゃいけないみたいな、なんか
あった
いい雲ってさ、夜は泥棒雲とかさ、う
ん、
そういうのも
あれは何なんだろう、
何なんだろうね、
なんかね迷信っていろいろあとね、うん、調べたやつだと雷鳴るとへそ隠しなさいって言われた、うん、あれもちゃんと理由があるんだって、
うん、
あれは雷が鳴って雷って落ちる時に高いものに落ちる、
う
ん、でお腹を隠せって言うとみんなおへそを隠してうずくまったり前かがみの姿勢になるね、お腹に手をやるとちょっと前かがみになるじゃん、すると身長が低くなるから雷に打たれにくくなる、
自然に
だからお腹を隠すことが目的じゃなくて鏡っていう
姿勢を低くしなさいよっていうのを分かりやすく、
そうそうそう、
ま、子供にもそういう風に言った方が分かるもんね、
う
ん、
そうそうそう、お腹隠しなさい、おへそ取られるよって言うけど、うん、おへそじゃなくて実は命を取られるから 雷なんか打たれたらね。
そっか、頭を下げなさいよりも、
そう、おへそ隠した方が自然に、
おへそ取られちゃうよって言った方が、
あとまあ雷が鳴るような時って雨も降ってるから、うん、寒くなるから、うん、その気温が下がってお腹を壊しやすいから温めなさいっていう意味もあったみたいですけど、でも一番有力なのはやっぱおへそを隠す姿勢が頭が下がって身長が低くなるから雷が落ちにくくなりますよってことらしい。
なるほどね。
なんですって。
やっぱりさ、
昔の人は、うん、なんて言うんだろう、賢いというか、いろんなちゃんと理由があって、いろんなね、うん、なんかきっとあれでしょうね、頭痛い時に梅干しを貼れみたいな、あったよね、多分なんかあるんだろうね、うん、あれとかもなんかいろいろ。あとさ、ずっと不思議なのがつむじを押すと下痢になるとか言うの言わない？
つむじを、あ、なんかあったかもしれない。
なんかさ、友達のつむじとかを頭
に、あ、なんかやってやってつむ
ってやったら、あ、やめろ、下痢つぼ押すなとか言うじゃん、あれわかんないんだけど、だからね、ちょっと迷信とかってもうバカにできないなと思って。
あ、熱が、喉が痛い時ネギ巻くとか、
あ、ある。でもね、私ネギ巻いてた、
私も巻いてたの
でもあれはあれでちゃんとね、効果があるらしいよ。ネギのこの匂い成分が喉にいいらしいよ、本当に。
あ、そうなの。あれはだから、なんかちっちゃい頃、多分本当にちっちゃい頃だけだけど、
巻かれてた。私も
タオルに巻いた、焼いたネギを巻かれてた。
あれはちゃんと理由があるというか、科学的にも証明されて、漢方みたいなもんなんだって。
あのなんか匂いで、
そう、ネギの香りで、まあ、スーってなって喉の通りが良くなるんだって。
そういうことなんだね。
だからね、おばあちゃんの知恵袋じゃないですけど、そういうのって調べてみるといろいろ面白いなと思うので、皆さんもぜひ迷信や都市伝説などね、こういうのはもうあるよとか、地方によってもね、ひょっとしたら違う
かも、ちょっとずつ違うかもしれない ね
違うかもしれないから、面白いやつがあったらぜひぜひ教えてください、
教えてください。
近づいてまいりました。ここで告知をさせてください。9月に入りましたので、9月私
いよいよ、
はい、ライブがございます。今週末で、今週末だね。おお、
びっくりしてる。今気づいた。
びっくりしてる。
そうだよ、
はい、今週末ライブがございます、もういい靴ネイルートだよ
9月9日今週土曜日、お昼12時から新宿グラムシュタインさんというライブハウスにて、カズユラ&サンホラカバーライブ夢の港へというカバーライブに出演させていただきます。カズユラさんとサウンドホライズさんという2人の作曲家集団の方のカバーライブでございまして、ちょっといつも出させていただいている阿佐ヶ谷ドラムのカズユラ行きトリビュートライブで、ちょっとお知り合いになった方のご縁で、
そこからつながったんだ、
お誘いいただきまして、カズユラさんも好きだし、サンホラさんももともと好きだっていう人が今度主催をやるんで、ぜひ出てくださいというのをお声掛けいただきまして、もともとサウンドホライズンさんも好きで、でも一人で歌える曲がないのであんま歌ったことがなかったんですけど、今回じゃあ初めて歌ってみようかなっていうチャレンジ曲もございます。そして9月30日土曜日お昼12時15分から、こちらはいつもの阿佐ヶ谷ドラムさんにて、梶浦由紀とリビュートライブボリューム6、こちらにもう6になりました。
重ねてまいりました、ね、
はい、ボリューム2から解禁賞で私、参加させていただいておりますので、ぜひぜひ遊びに来てくださいませ。あと情報解禁になりました、情報一つ、11月3日よりレンタル&セルリリースされます V シネマ悪霊館というホラー V シネマに私出演しておりまして、
怖いやつだ、
はい、怖いやつ、あの発売は11月3日なんですけどもね、予告編が今 YouTube に上がってまして、それをご覧いただいてですね、Amazon さんで予約も始まってるのかなという感じなので、ぜひぜひお楽しみに、正統派は正ホラーでございます。ぜひぜひ楽しみに待っていてくださいませ。はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集です。
スピリチュアルな私たちが叶えて差し上げます大丈夫かな、夢かな大丈夫かな、
このネタ引っ張っていこう
私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通の歌りも大歓迎。今日やったね、早口言葉とか、あと前回もやりました夢かなライブラリーの、あのリクエストとかも、あと今日も言った迷信とかもね、面白い話があったら ね、そう、もう調べてみるとね、まだまだ掘りがいがありそうだなと思ったので、また定期的に取り上げたいなと思っております。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net まで。夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。すべての情報詳しくは番組ブログ TMA の夢かな放送局放送日誌をご覧くださいませ。インターネット放送局ピフリ ネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございますので、こちらもぜひぜひチェックしてみてくださいませ。
はい、
この放送はインターネットラジオ局ビフリネットよりワンコと山本しおりの2名でお送りいたしました。
はい、
次回更新日は9月11日よ。
9.11、
あ、そうか、だね、
だからどうってことでもないんですけども、でもなんかなんとなく、なんとなくうんってな、
うんってなるね、
うんってなるね、うん、というわけで次回までどうぞ
お楽しみに。